どうも皆さんこんばんは。売れない声優たちの笑がきまったりタイムエボリューション。この番組の企画構成、台本、演出、その他諸々一手になってるパーソナリティのマボでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、さあ今回はね、周りがすごく静かだとは思うんですけれども、超久々のたった一人の一人ぼっちのぼっちでの配信となりますけれどもね、配信というか放送になりますけれども、本当に寂しいね。なんか一人だとね、まあいつも、あ、というかほぼ毎日一人で話してはいるんですけれども、まあそういう時はまあなんていうか本当に雑談っていうか、全然録音されないというか収録されない分、なんかすごく気楽に後で聞いたら何やってんだっていうぐらいのね、回というか放送になったりもするんですけども、一応このまったりタイムエボリューションはね、後でホームページに上げるっていう、ちゃんとしたなんかポッドキャスト用のネットラジオっていうことで収録してますんでね、なんかちょっと気が抜けないっていうところもあるんですけども、さあ今回はね、たった一人なんですけれども、なんと今回でまったりタイムエボリューションなんと第20回目という大台じゃないけれども、なんかキリのいい回になりましたということで、寂しいな拍手もなね、本当にまあ第20回っていうことで、なんか気がついたらもう多分1年経ってんだよね。多分ちょっといつから始めたかちょっと覚えてないんですけれども、ようやくっていうね、まあ20回記念に本当にたった一人という、なんという呪われた梅だから言ったでしょ。僕はね、だから言ったっていつ言ったんだっていう話なんですけども、僕は日頃から言ってるんですけども、僕は運が悪いっていう、もうそういうところがあるんで、だから本当に皆さんがそんなことないよっていう、マボはネガティブすぎるよって言うんだけれども、僕と人生入れ替わってみ、あ、なるほどって絶対に言うと思うよ。基本的にね、本当に運が悪いんで、そこら辺は僕も自覚してるし、もうただネガティブじゃない、本当に運が悪いからなさあ、そういうわけでね、こちらの放送は、ピアキャスト、まあ今まで KP でやってたんですけれども、現在は CP でやっております。KP が終わっちゃったのは多分皆さんも知ってるんじゃないかな。一般的なニュースでちょっと取り上げられたから、もうわかるとは思うんですけれども、ちょっと KP が終了しちゃいましたんで、今現在は代わりにちょっと CP を使わせてもらって配信させていただけております。またそのピアキャスト、またネトラジ、スティッカム、そして1時間だけ、今現在見てる方もいらっしゃると思いますけれども、ニコニコ生放送でお送りいたしております。どうぞお好きなプレイヤーを使って、ご覧くださいということでね。で、ニコニコ生放送の方は1時間しかちょっと枠が取れていないので、もし、まあ、今回一人なんで早く終わる可能性も大なんですけれども、もし1時間以上喋ってることがありましたら、一応ホームページの方にですね、プレイヤーが貼っておりますので、そちらの方からまた続きをご覧ください。まあ、時間がなくて見れねえよっていう人は後で音声だけでも上げておきますので、そちらの方ご覧ください。ということでですね、さあ、まあ、実はこの、まったりタイムエボリューション、本当は先週放送して今週は休みのはずだったんですけど、ちょっと一周ずらさせていただいております。というのもですね、先週ちょっと大風邪をひいちゃいまして、まあ、本当に今病み上がりなんですよ。まあ、声の方は、ちょこっとかすれてるかなぐらいなんですけれども、そういう、ちょっと風邪ひいてまして、まあちょっと一周お休みさせていただいて、ちょっとずらさせてもらったんですけども、そのずれのせいで多分ちょっとみんなのタイミングが合わなかったのかなっていうのも、なんとなく思っております。毎回だったらね、いつもなんか、誰かが、手伝いっていうかね、今日参加するよみたいなメールが、入ったりもするんですけども、来たのは一通だけ、参加できないっていうメールだけ来ました。いつも知ってる人は知っているという、すごく恰幅のいい、まおまお姉さんが真っ先にメールというか、まおまお姉さんしかメール返してくれなかったです。まあね、ごめんと、参加できないという用事もあるのか、もしくはちょっと風、まおまおさんも風邪ひいてるんですよ、本当に。皆さんもちょっと風が流行ってるっぽいんでね、ぜひとも気をつけて、まあ、インフルじゃなくても、やっぱりちょっとね、季節の変わり目というか、まあ、今秋ですけども、秋からだんだんちょっと冬の感じも入ってきたのかな、一気に気温も下がってきましたんでね、皆さんもちょっとそういう季節というか気温の変わり目と、急激に気温が上がったり下がったりしてますんで、そういうところで体調崩さないように気をつけてください。本当にね、油断してると来ます。 で、油断してたらっていう、言ってる割には僕もつい先ほどまでですね、まあ、いつも夜勤のアルバイトに入ってるんですけれども、まあ、その、夜勤明けで、そのまま、この床で寝てましたからね。帰ってきて、この座椅子に座って、あー、疲れたと思って、座ってたら、そのまま、寝こけちゃいましてね。まあ、それでもそのまま夕方ぐらいに起きても、体痛くて痛くて、ついさっきまで本当に、痛くてたまんなかったんですけども、でも、ちょっとね、ネットラジオの日だし、まあ2週、まあ3週ちょっと休まし、2週じゃない、2週か。2週ちょっと休ましてもらったから、ちょっとブランクはあるからね、今日はちゃんとしっかりやんなきゃいけないっていうことで、ウォーミングアップも、しっかりさせていただきましたけれども、まあその、まあそれでもちょっとね、筋肉が硬直してたんで、久々にちょっとアンメルツのお出番となったんですけれども、まあ今はだいぶ体ほぐれておりますんで、こんな感じでテンションも高くなっておりますんでね、ぜひとも、今日は、期待できないかもしれないな、一人だから。で、プラスですね、ちょっと配信できなかった、まあ一周お休みしてた、理由としましては、ね、そういう、なんだろう、そういうじゃないな。このネットラジオをやる際には、まあいろいろちょっと自分のパソコンのね、お世話になってるわけなんですけども、このパソコンがですね、まあちょっと個人的なブログにも報告させていただいたんですけれども、ちょっと壊れちゃいましてね、本当に焦りましたよ。まあぜひとも、そういうね、皆さんもちょっとパソコンを使って見られてるとは思うんですけども、パソコンのメンテナンスっていうかね、大事に扱わなきゃいけないなって、いつ壊れるかわかんないし、壊れたら壊れたらで、本当に、なんて言うんだろうね。今の人たちってネットなしじゃ生きていけないよなっていうのをすごく実感しました。僕本当にネットに依存してたなっていう。だってテレビもね、テレビも、ニュースとか、もうそこら辺も全部、ネットで僕は見てるので、テレビチューナーもパソコンのを使ってますんで。だから、まあ、静かでしたよ。パソコン壊れてる間。で、何してたかっていうと、もう本当にずっと本読んでましたけれども。まあ、ちょっと、まあいい勉強の機会にはなったかなと。まあ本って言ってもライトノベルですけどね。ライトノベルになるのかな。友達から借りてた鈴宮春日の憂鬱をザーって積んでたんで、パソコンつけてるとちょっとね、小説読む機会がなかったんで、いい機会だと思って読ませていただきましたけどもね、鈴宮春日の暴走かな、暴走の回だったかと思うんですけど、暴走だったかな、エンドレスエイトとか、雪山症候群が収録されてたやつだったんですけども、エンドレスエイトは僕はアニメ見たんで、アニメから入ったんで、どんな感じで書かれてるんだろうと思ったら、一周しかしてないのね、あれは。まあ、いい意味でも悪い意味でも話題になった、鈴宮春日の憂鬱のね、エンドレスエイトの、回なんですけども、まあ小説は小説でまあ面白かったなーっていうのはあったですね。あとは雪山症候群か、あれはアニメでやってないのかな。なんかまあアニメの話してても知らないですね。なんか知らない人は知らないとは思うんですけども、まあそういうので何の話題してたんですけどもね。何の話題してたっけ。あ、そうだ、パソコンが壊れてたって話か。まあそのパソコンは本当にメンテナンスしないといかんなと。まあパソコン修理してて、まあそのせいで、まあ平日だというのにアルバイト夜勤明けで寝ないでじゃないな、睡眠時間削ってほぼ毎日3日連続で秋葉原に行ってパーツ買いに行ってましたからね。まず最初に何が壊れてたんだっけな。まずはハードディスクが壊れたんだ。なんかいきなりパソコンがつかなくなってて、 Windows が起動しなくなっちゃったんですよ。で、よくよく調べたらなんか英語の文字が出てきて、弟に、まあパソコン使えないから、弟にちょっと電話して、弟はパソコン持ってるんで、これどういう意味っていうので表示されてる英語を訳してもらったら、あなたのハードディスクは壊れていますっていう直訳を教えてもらったんで、ハードディスクを買いに行って、自分の中のハードディスクの中に入ってた大切なデータがほとんど消えてしまいましたけれども、まあある程度ちょっとね、自分の中のおかずに使ってる絵とかは、まあちょっと別フォルダっていうか、別のハードディスクに避けてたから、まあ無事だったんですけども、ほとんどの設定が消えちゃって、復帰させるのにほぼ1週間かかっちゃいましたね。で、その後ようやくハードディスクが復活して Windows がついて、さあよかったと思ったら、その次の日にはまた今度は電源はつくんだけども画面が表示されないっていう、そういう状態になっちゃいまして、今度はなんやねんっていうので、いろいろちょっとね、パーツとか組み替えて、修理部分というか壊れてる部分を探してたら、今度はどうもなんか CPU がいかれちゃったらしくて、 で、それで、まあ、しょうがないから、また次の日に、CPU を買いに秋葉原に、と。で、今まで、まあ、ちょっとわかんない人にはわかんないし、何の話してんのっていう感じなんですけども、インテルの、コアツデュオを使ってたんですね、今までは。で、そこを使ってたんで、まあ、どうせ買うんだったら、だいぶ値段も安くなってるし、今度はデュオからクワッドにしちゃうぜっていう感じで、ちょっと高いのを、清水の舞台からは飛び降りたつもりで、なんかちょっと買いまして、ワクワクしながらどんだけ軽くなるんだろうっていうのでね、ワクワクしながらつけたら、また今度はつかなくなっちゃったんですよ。あれっていうので、よくよく調べたら、今度はマザーボードが古くて、クワッドに対応してなかったっていうので、またさらに次の日には、マザーボードを買いに行ったっていう。そこでようやく治ったんですけれどもね、本当に。もうパソコン壊れるとこんだけ、いろいろと大変な目に遭っちゃうんでね、皆さんぜひともメンテナンスとか、ブラクラとか踏まないようにね、気をつけてください。まあ本当に CPU だけでまあ2万近くとマザーボードで1万円でほぼ3万円ぐらいかかっちゃいましたけども、お金貯金が一気に飛んじゃいましたよ本当に。パソコンがないとね、もう本当に何もできないっていうところもあるんですけれども、まあおかげでね、いろいろ、まあさっきも言いましたけども、ニュースとか全然見れなかったんでね、まあ普通の、まあいろいろヤフー、まあホームページがヤフーなんでね、基本のホームページがヤフーのトピックスに表示されてるような、そういうニュースも見れなくて、まあ新聞でちょこちょこ補ってた、新聞と週刊誌でちょこちょこ補ってたぐらいかな。まあその場で新聞だけでだとちょっとね、心もとないっていうところもあったんで、その間のニュースとか、あとはネット上であるような面白ニュースとかね、ちょっと手に入らなかったんで、ちょっとね残念なところもあったんですけれどもね。まあ今現在ちょっと生放送なので、もし皆さんがね、このニュース知ってるっていう話題振りでもありましたら、ぜひともあと後半振っていただけましたらね、ちょっと拾うかもしれないです。知らないニュースだったらね、ぜひともそういう話題とかで、いろいろ保管してたんですけど、保管しきれなかった部分があるかもしれないんで、ぜひとも教えていただけたらなと思います。あと話題になるかどうかわかんないですけども、今期のおすすめのアニメとかも教えていただけましたら、今日一人だから本当に自由にやってるね。他のパーソナリティがいたら絶対この話題出ないと思う。オタクの回になるし、他のパーソナリティは全然オタクじゃないっていうか、パソコン関係とか全然詳しくないんでね、アニメとかも見てないんで、そういうのもありましたら、ぜひとも教えていただきたいなと思うんですけどもね。今期でもバーってチェックしたけども、よくわかんないのが多くてね、なんかちょっとおすすめなのがありましたらぜひともって言ったら、大体の人がレールガンって言うんだけど、レールガン知らないんだよな。はい、そういうわけで、今日もなんかダラダラとオープニングトークが長くなる、まだオープニングだぜこれ、本当に長すぎです。以前というかね、最初の第1回目とか一桁の回の頃のようにオープニングがオープニングじゃなくなっているという、そんな感じなんですけれども、さあ今回もやっていきましょう。さあ、こちらの番組ではですね、プレゼントコーナーも用意しておりますので、まあもうすでにプレゼント締め切っておりますけれども、こちらですね、うちのパーソナリティ陣で作ったボイス、初めてのボイスドラマ CD というところも、ボイスドラマ CD を、1名様に毎週サイン付きでプレゼントしておりますけれども、今回は僕一人しか参加してないんで、もし当たったとしても多分発送は次回の時にした方がいいんじゃないかなと。次回の時にもう何人か来るとは思うんだ。もう何人か、多分ね、何人か来るとは思うんで、そのサインをつけてその時に送ろうかなとは思いますね。もし孫だけでもいいよって言うんだったら、言ってくれればね、当選した人は言ってくれればすぐ送りますんで、ぜひとも言ってください。そういう時はね、また今回の番組終了後にも、また次回も多分やると思いますんで、需要がなくなったら一気にいつの間にか自然消滅します需要がなくなればね、そのサイン付きのプレゼント、プレゼントというかね、 CD をプレゼントいたします。その時にはね、番組の後半の方でキーワードも、発表いたしますので、キーワードを添えてそちらをお送りください。また、何回も言っておりますけれども、この番組は生放送ですので、生放送中にもお便りを募集いたしております。面白い、そうなお便りは番組の後半で紹介させていただきます。番組の、ホームページですね、ホームページにメールフォームがありますので、そちらから、いろいろなコーナーがございます。これ読んでのコーナー、早口言葉のコーナー、お悩み相談室のコーナー、また、夏バナ新コーナー、そして魂のおたけび、また、読まれるのが恥ずかしいという方は 発表はいたしませんけど、読ませて、後でこっそり読ませていただきます。番組への感想コーナーも設けておと、いら、おります。またプレゼントコーナーもありますので、そちらから応募してください。さあ、それではですね、今回も、オープニング長くなっちゃいましたけれども、ダラダラとやっていきますんで、ぜひともお楽しみください。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。
まったりタイムエボリューション。
はい、こちらのコーナーは、フリートーク&お便りのコーナーとなっております。まあオープニングですでにフリートークしてるんですけどね、本当にこのコーナーって意味あるの、このコーナー分けはあまし意味ないんです。ただなんとなく区切りをつけておかないと、1時間2時間ぐらいダラダラとザーッと喋ってるんでね、そのための区切りですさあ、そういうわけで、今回はなんか告知というかね、他のパーソナリティとかがいましたら告知とかやっていきたいとは思ってたんですけれども、まあ今日はいらっしゃらないということでね、特にないですないじゃないな、とりあえずゲストパーソナリティのためにね、ゲストというかいつも来てくれてる方のために、ちょっと告知をしておきましょう。ちょっと待ってね。はい、ということで、告知ということでね、こちらパーソナリティのアコさんですね。今回はちょっとお休みというか、今このせいでちょっと来られなくなってるんですけれども、こちらですね、劇団三年物語さんの舞台で甲賀の七人という舞台に、パーソナリティで出てるアコさんがですね、今回舞台に出られることになりました。番組のホームページにも載ってるんですけども、こちら劇団三年物語さんの、サイトからですね、舞台のチケットが買えますので、よかったら、買ってみてください。初めてこの舞台を見るという方は、通常ですと当日4000円、前売り券だと3800円なんですけども、初めて見られるという方は、2000円で購入できるということです。場所は、こちらが、中野にありますザ・ポケットという劇場で行われますので、詳しくは番組ホームページの方をご覧くださいとね。いろいろとなんとかの正にって言われちゃう正にって言っちゃいけませんね。ちゃんとアコさんも新たな世界で羽ばたいてるんでね、僕みたいに何もしない人間とは違いますけれども、また、こちらですね、先ほど言いましたボイスドラマ CD、こちらですね、東方漫画遊戯という、東方系のお話を書いてみたかったんですよ。僕自身が好きだったんでね、この世界で漫画普及させたらどんな感じになるのかなっていうお話の第1話目です。第2話目はまだ書いてないですけども、いつか書きますいつかんで、ぜひとも期待をしておいてください。でもね、今ちょっとね、意欲的には別の作品を作りたいっていう意欲の方が強いんで、これじゃなくてなんか新作作りそうな気がするんですよ、なんとなく。なので続きは気長に待っといてください。なんとなく案はあるんですけども、ちょっとオチが弱いかなと思って、いい案が浮かびましたら続き書きます誰かシナリオを書いてくんないかなとは思ってるんですけども、シナリオライターさんも常時募集いたしておりますので、ぜひともシナリオ書いてみたい、これをボイスドラマにしてほしいっていう人がいましたら、フリー素材を送ってくださいそしたらメンバー集めてね、収録させていただきますんで、本当に他力本願な放送ですけれども、いいじゃない、人間だものということで、いろいろとニコ生とか、スティッカムの方も人が集まってるんですけども、ニコ生さんの方で質問が、初見さんが今日はちょっとちょこちょこといらっしゃるということで、大変ありがたいんですけれども、初見声優さんなのですかということで、一応声優というカテゴリーには分類される人間とだけは言っておきましょう。テレビに出てた出てたっていう感じです。全国放送ですけど、皆さんがよく見てるニュース番組とか、見てないかな、学生さん見てないかもしんない、夕方のニュースとかお昼のニュースの、喋ってたっていう、ナレーションじゃないですけど、ボイスオーバーっていう、お仕事をさせていただいてたんですよね。 よく外人とかね、あとはなんかその時のコメントですね、外人が喋ってるコメントをリアルタイムでアテレコするっていうお仕事をしておりました。いろいろテレビ局とか行って有名人にもあったんだぜ自慢にもなりゃしないですけどね、いろいろとなんかあるんですけれどもね、そういう仕事をしていたという感じなんですけども、まあ事務所に最近はお仕事を求めていない部分もあっちゃったりするんでね、なんかね、まあそういうところもあったね。まあ2年間ぐらいやってたんですけども、ちょっとお仕事が繋がらないなっていうのがなんとなく実感できたんで、なんか別の道を模索しようとして今こういうことをやっております。なんかいろいろとやってたらどっかでコネじゃないですけどね、繋がりできないかなっていうところもあるんですけども、まあまあボイスオーバーももしやれるならやるんですけれども、まあ事務所に求めたら一件ぐらいなんかくれるんじゃないかなわかんないけどもまあ今どうなのかよくわかんないですけどもね、まあ気が向いたらやります、気が向いたらやれたらやりますっていう感じです、今はね。さあまたですね、今現在このまったりタイムエボリューションではちょっと企画を持ち上げておりまして、ちょっと長い企画ですけれども、ゲームを作ってみようっていう企画も持ち上がっております。そちらではですね、アドベンチャーゲームを今現在制作中で、まあ懐かしのクリック脱出ゲームですね、いろいろと謎を解きながらある場所から命がけの脱出ゲームを行うというゲームなんですけれども、今現在シナリオライターのメンバーというかゲーム制作メンバーに入っている熊尾くんが今現在体調を崩しながらも、シナリオを書いていらっしゃいます本当にね、急がないから本当に体を大切にしてください。いろいろお仕事しながら書いてくださっているそうなのでね、ぜひともね気をつけて、ぜひともね楽しみにしております。熊尾くんがね倒れたら元も子もないので、僕たちは気長に待ってます。ただ何人かはせかすかもしんないです、同じメンバーのね、何人かはせかすかもしんないですけれども、僕はっていうのでね、なんかいい子ぶっちゃってるような気もするんですけれども、まああとは、ゲーム制作の方はまあそれで、気長に待っていただくといたしまして、あとはまあいつ実装とは言えないんですけれども、まあそういうですね、声優としての活動もしなきゃということで、今年はちょこちょこ動いてたんですよ。で、まあようやく一件だけオーディションを受かって、まだちょっと実装はされてないんですけれども、総空のフロンティアというですね、ウェブゲームが今現在、フロントメディアさんから作られてて、まあ参加は無料、登録無料、参加有料って、まあウェブゲームってそんなもんですわね。ブラウザーゲームですけれども、よくあるプレイバイウェブっていう形式ですね。自分がアクションを起こしてそれが、小説となって帰ってくるという、そういうゲームに、今現在ちょっと携わろうとしているというところなんですけれども、まあ、そこのゲームは、シナリオライターさんと、またイラストレーターさん、そして声優さんという、その三位一体となって作品を作っていくというゲームなんですけれども、今現在はシナリオライターとイラストレーターが実装されてて、声優がまだ未実装なんですね。で、その声優の部分で、僕は今度ちょっと参加させて、いただくことになりましたんで、まあ、皆さんが作ったキャラクターに、どんな声を当てたいのかっていうのが、皆さんがお好きな声優さんを選んでいただいて、で声優陣がその皆さんのイメージに合った声を提供するという、そういう形になっております。ぜひとももうそろそろ実装のはずなのでね、ぜひともその続報に期待してください。そしてもし総空のフロンティアをやってる方いらっしゃいましたら、ぜひとも依頼は女性キャラじゃなければ麻婆にお願いしますなんかね、ぜひとも何かしらに繋がればいいなとは思ってるんですけれども、まあ何かに繋がってくれるのかな、まあほどほどに期待しながら頑張っていきます。ぜひともご応援をよろしくお願いいたします。ということで、さあお知らせないとか言いながらね、だらだらと喋ってますけれども、さあそろそろ、皆さんが番組に前に、お寄せいただきましたお便りを読んでいきたいと思います。さあ、ラジオネームミスターブシドさんからいただきました、ありがとうございます。ふつおたでございますね。先日大学時代の友人とバーで飲んでました。ほろ酔い気分で飲んでると友人を挟み隣のお客さんと話が合い、僕のボルテージは限界突破、 友人に絡みついたり抱きついたり肩をバシバシ叩いたり、友人は僕とお客さんのマニアックトークとリアクションについていけずドン引きで苦笑いしていましたと。酔ってしまうとついつい誰かに抱きつかないといられない僕の悪い癖です。そこで皆さんに質問です。酒に酔ったらこうなるとか、失敗談とかはありますかということで、あ、本来だったらいろいろ女性陣のね面白トークとかそれとかね、あのお酒の失敗談なんかリアルタイムで起こしてるもんね、ラジオの放送中に。まおまおさんがいたらなんか聞きたかったな今日はね。まおまおさんは2回前か2回前の時に生放送中に泥酔するという失敗談、まあ本人も後で反省してましたけれども、まおまおさんは酒飲むと面白い、ただ臨界点を突破すると危ないっていうね。あのまおまおさん結構酒が強いから意外だったんですけどもね。まああの後判明したことだったんですけど、まおまおさんは生放送前にワインをグラス一杯飲んでたっていう、でその後に到着してからビールとワインを開けてりゃそれは酔うわっていうことなんですけれども、まああのお酒に酔ったらっていうか、まあ僕自身はよく放送中に言ってるんですけれども、お酒はめちゃめちゃ弱いんでね、お酒を酔うまで、酔うっていうか酔っ払う、ベロベロになるまで飲んだっていう記憶がないんですよね。以前は酔ってたって言ってもなんかふわふわしてるぐらいで、そんなにテンションも変わんないっていう、なんか元気、なんか明るい自分と、冷静な自分になんかちょっと分かれるっていう感じですかね。あーなんかいい気分っていうところだけども、なんで酔っ払ってんだろうなって、飲みすぎだよなっていう冷静な自分が、二人の自分がいます。酔っ払うとなんとなくね、そういう感じになってます。僕は酔っ払うとそこまではっちゃけないところがあるんでね、なんか多分飲んでても面白くないですよ。あとはまあすぐ寝るっていう感じですかね。で僕はよくお酒の席、まあそれこそこういう業界にいるとね、あのね声優さんってお酒大好きなのよ本当に。あのベテラン声優さんとかことあるごとに飲み屋に行くからね。うんし終わった飲み行くかみたいな感じで、そういう感じでいろいろとお酒の席に誘われたりすることも多かったんだね。でそういう席に行くと僕は必ず寝てましたね。まあ最初に付き合いでチューハイをまあ中ジョッキで頼んで飲んで、そっから寝ちゃうんですよね。まあ大体その声優さんと飲む前は大体徹夜明けで寝ないで行っちゃう場合があるんで、睡眠不足プラス酒は絶対に寝ちゃうってと思うんですけれども、で寝て大体失敗談ってわけじゃないですけども、大体その寝てる時に僕いたずらされるんですよ。何かしらとその僕の携帯を使って勝手に写メ撮られたりとか、あとは顔に落書きされたりとか、そういうことがよくあったりしましたね。もうそういう、ごめんなさいね、なんかつまんない体験談で、もうちょっとベロベロになってなんか物破壊したとか、武勇伝じゃないけども、失敗だな。武勇伝じゃないんだ、それは。そういうのとか、はっちゃけたのとか、多分、まおまおさんなら多分ね、やってると思うよ。まおまおさんと、あと、アコさんか。アコさんは、もう本当に、武勇伝は、オフタイムというかね、ラジオ終わった後にいろいろと話聞いてると、アコさんが特にすごいね。まあちなみにそのアコさん、このまた宣伝ですけどね、舞台に出られるアコさんはですね、この舞台以外にもなんか別の舞台に出てらして、今はちょっと別その劇団には入ってないらしいんですけれども、まあその劇団はアイさんですね。アイさんが主催してる、アイさん、まあ皆さんが知ってる S さんとか、これはまあ大体みんな前の回を見たらわかるんですけどね、通称糸健さんとかね、西賀美月さんとかがいらっしゃる劇団とかにアコさんいらっしゃったんでね、まあその席でアコさん自身もなんかいろいろと声優さんと飲みに行ったりしてる時もあったんで、そのアコさんの武勇伝はすごかったですね。そういうその有名声優さんとかと酔っ払ってガチンコで殴り合いをしてたっていうね。だからアコさんは女性なんだけれども基本的に気は強いからね、結構暴力に出るときはあるらしいですよ。なんかお前どついたのかみたいな感じで、なんか女性と、伊藤健さん男性だけども、普通に掴み合い殴り合いの喧嘩になってるっていうね、それを遠巻きで森田さんが見てたっていう、まあ、ブリーチチームですね。ブリーチチームが見てたっていうね、 本当にそういうことがあったりもするんですよ。面白いですよ、だから。本当に。声優さんは基本的にそういう、後で冷静になって、ああ、ちょっと飲みすぎた、みたいな感じで、酒の武勇伝はいろいろあるっぽいんでね。アコさんの話聞いてると本当に面白いんですよ。アコさんは本当に、アコさんの体験談っていうか、アコさんのそういうお話は大体その有名声優さんの多分表に出しちゃいけないお話がいっぱい出てるんで、それこそ皆さんが知らないようなお話を僕は知ってるけども、喋ったら僕は業界から殺されちゃいますんで、言わないです。さあ、次の、メール行ってみましょう。ラジオネーム風次郎さんからいただきました。ありがとうございます。どうも、マボさん、女性陣の皆さん、今回はいらっしゃいません。こんばんは。本格的に秋になってだいぶ寒くなってきましたね。パソコンをつけてると排熱で割と暖かいのですが、油断するとすぐ冷えて風邪をひいてしまいそうです。秋ということで、おそらく人生最後であろう文化祭と体育祭がありました。藤井さん学生さんなんだね。まあ文化祭の方では、劇、自分は兵士役を、体育祭の方では競技の部で自分の所属している団が4年間連続優勝を果たしました。素晴らしいですね。どちらも楽しかったですし、特に体育祭の棒倒しの競技は白熱しました。自分は棒を支える要役、座り込んで棒をだっこちゃん人形のように支える役。風次郎さんアクティブだね。そういう、3年間やり、3年とも負けなしでした。棒倒しはもはや男の戦場ですね。マーボさんたちもこの秋何か思い出になることはあったでしょうか？よければ教えてください。ということで、追伸。前回京都に遠足に行ったというメールを送りましたが、自分の学校は修学旅行がないので、10月に行く京都に行く行事を便宜上遠足と言っているだけです。決して小学生ではありませんよ。もちろん京都まではバスで移動です。これから寒くなっていく一方なので、お体に気をつけて頑張ってください。言うのが遅かったな。先週倒れてたしね。本当に皆さんもね、お体にも気をつけてくださいということで、この秋何か思い出になることはあったでしょうか？ありましたよ。知ってる人は知っている、知らない人は知らないということで、初めてですね、このネットラジオ、全然提供も何もない、本当に個人的にやってるラジオでですね、初めてのリスナーさん主催で公開録音を行ってきましたんでね、そちらが気になる方がいらっしゃいましたら、ニコニコ生放送の方でもサイト貼ってますけれども、公式ホームページですね、マーボーちょめちょめのまったりタイムエボリューションというそのサイトの方に、なんとダラダラと3時間も喋ってたというね、そういう体験もさせていただきました。公開放送って言ってなんかどういう感じでやるんだろうなって、まあなんか狭い室でなんかね、ちょっとなんか長机並べてなんかやるのかなと思ったら、まあリスナーさん、シャンジンさんという方なんですけども、シャンジンさん主催で、なんか池袋のね、本当に駅前だよ。池袋の駅前の、ビルの一室の会議室を借り切っちゃって、もう貸し切りだよ。貸し切りしちゃって、で、そこで、机とか、もうまあ本当に上等な椅子とかも用意していただきまして、本当に、公開のね、生放送できなかったのが、非常にでき、すごく、なんかもったいないぐらいの状態だったんですけども、いつかね、なんかそういうところで、そういうっていうかね、公式というか、本当にみんなが万人が聞けるような番組でそういうことをやってみたいなっていう夢はあったんですけど、ちょこっとだけ夢が叶いましたね。嬉しかったです、本当に。目の前にリスナーさんがいて、リアクションがありながら、そしてなんかちょっと面白トークをしたら、リスナーさんがドーって笑ってくれるっていう、なんか、うわぁ、喋りながら、うわぁ、番組っぽいって思ったもんね、本当に。そういう体験とか、できましたかね。この秋は本当に、いい秋だったなっていう。食欲の秋、ちょっと噛みましたね。食欲の秋、芸術の秋、そして、ラジオの秋と。全然うまいこと言ってないですね。そういうこともあったんですけど、皆さんもね、秋なんかいろいろあったんですかね。体育祭とかも、ちょこちょこうちの近所でもちょっとやってるっぽいんでね、休日とかになると、至るところで花火上がってますから、ドン、ドン、ドンとか、上がってるから、あー、どっかで、運動会かなんか、やってるのかなっていうところもあったんですけどね。僕は基本、運動会、学生の頃は、なんか、運動神経は、本当に、かもなく不可もなく、普通だったんだね。順位も2、3位ぐらいでしたね。ただ、 一生懸命やってて、今時の子から見たら、かっこ悪いって思うかもしれないですけども、かっこ悪いのがかっこいいと思ってた時期だし、今も、そういうのはあるんでね、せっかく、この年の体育祭は、今回でしか楽しめねえんだからっていうので、そういうイベントとか本当に全力で、倒れるまで楽しんでた、たちだったんでね、皆さんもなんかね、いい格好しないで楽しめるときは、楽しんでてください、本当に。あの時やっとけばよかったって絶対に思っちゃうからね、学生さんがもしこの放送を聞いてたんだとしたら、ぜひとも今の人生をね、今の人生というか今の年齢で今しか楽しめないことを、ぜひとも全力で頑張っていただきたいなと思います。さあ、続きましてのお便りでございます。ラジオネームトドノコさんからいただきました。ありがとうございます。ふつおたでございますね。マオボーさん、パーソナリティの皆さん、どうも皆さんですこんばんはと先週の台風皆さんの方は大丈夫でしたかと。まあ、メールがちょっと2週間分溜まってるんで、ちょっと古い話題になっちゃいますけどね。台風、皆さんの方は大丈夫でしたかと。自分の方では、真夜中に台風が来たためにうるさくて眠れませんでした。結構風が強かったらしく、朝起きてみると周りの木造の家では、屋根や戸が傷んでる家も、今まで見たことありませんでしたが、ありましたと。鳩小屋と呼んでいる自分の家は大丈夫でした。木造なのか。来週、来週には文化祭、焦らず、イラつかず、疲れずという約束も出てきて、あと1週間頑張りますよということでね、そうだ、応援させていただいたんだよな、最近では風呂場で自分のキャラのアナザーストーリーが展開されています。皆さんには自分の妄想、発想が広がる場所ありますか？いつも長く、今回のさらに長い文章で、申し訳ありません。皆さんも頑張ってくださいということで、お便りありがとうございます。妄想が広がる場所っていうのは、僕は基本的にお風呂場ですね。やっぱしね、トドノコさんと一緒かもしれないですね。風呂場で自分のアナザーストーリーというか、僕のね、風呂場での行動っていうのは、ね、正直ね、ドッキリカメラ仕掛けたら多分、爆笑取れる自信あるよ。僕、風呂場では本当に気候をしてるからね、本当に気候っていうのは、はぁ、こっちのじゃなくて、本当に、珍しい行いの気候をね。本当に。まずね、基本的には、鏡で僕はね、なんか変顔をする練習というか習慣があるんですよ。なんかそこ、変だって思うかもしれないですけども、顔の表情筋を毎日どっかでなんか鍛えるっていう、なんか自然な習慣ができてるんですよね。だから周りに誰もいなかったら、それだったらバイト中とかの鏡とかでも、手洗ってる時に目の前に鏡があったとしたら、鏡で変顔、いろんな表情をするっていう、そういう訓練とかしてるんですよ。だから僕の表情面白いですよ、本当に。リアクションがでかいで臭いって言われるかもしれないですけれども、そういうこともやっておりますね。もしね、そういう、なんか演技とかの、道とかに進みたいっていう人だったらね、なんかね、この練習はいいですよ、本当に。表情筋は鍛えておかないと、最近の役者さんの中でね、なんか、妙にイケメンぶっちゃっててね、本当に大根な人が多いんで、そういう表情、特に舞台とかやるときだったらね、オーバーリアクションぐらいがちょうどいいですよ、本当に。最近の子はね、リアクションが薄いと思うから、劇団なり、そういう学校とか生徒とかを見てるとね、もしそういう道に進みたいっていう方は、そういう練習もおすすめでございます。またお風呂場、まあ僕はユニットバスというかシャワーとかね、浴びてる時とかは、頭の中に、まあこれね、ちょっとこの放送を始める前に僕、まあ、いろいろとね、漫画を、年に2回書いてた時あったんですけども、その年に2回の時に、まあ、今は発行してないんですけれども、麻婆の、非常に平凡な、極めて平凡な一日、日々という、漫画を書いてて、僕の日常の、平凡な気候を書き綴った漫画があるんですけれども、その中でも紹介したんですけど、僕、風呂場ではね、なんかミニドラマを一人、何役かやってね、展開する癖があるんですよ。だからまあ、設定では、ちょっとごめんなさい、気とかでしょ。設定ではなんかね、まあ、ちょっとやっぱ中二病的な感じですよ。基本的にはなんか能力者が出てきますね。能力者とかで、まあ、基本的にはなんかドラゴンボール的ななんか展開になりつつ、なんか最後には、逆転するっていう展開で勝手にアドリブ的なミニドラマをやっております。 まあ、2チャンネラーとかだったら、まあ、わかりやすく言えば、邪気眼ってやつかな。ぐっ、あーっていう感じの、沈まれみたいな感じでね。そういう、やつを、お風呂場の、お風呂場で声を出しながらやってるんですよ。面白いですよ、僕の。本当に。何やってんのっていう。あとで自分でも、なんか本当にこれ、多分、まあ、風呂場だからいろいろ反響してるからね。他にもいろんな人住んでますし、多分聞かれてんだろうなと思いつつも。まあ、それでもなんか演技の、使い分けにはいろいろいいんですよ。本当に。だから僕はニコニコ動画の方にもいろいろ一人アテレコとかやってますけども、やっぱそこら辺の練習かな？練習になってるのかわかんないですけども、そこら辺がいろいろ極めて、役に立ってるんですよ。それは気候だっていう。違うんだよ。僕はね、日常が練習ですから、練習しようと思って練習してないんですよ。常に暇があったら何かしらやってるんですよ。僕は。もう癖になっちゃってます。やんないと気持ち悪いっていうぐらいになっちゃってるんで。だから、いろいろと、キャラクターが増えてるのはそういうところです。そして、器用貧乏って言われるのはそういうところです。なんかいろいろとパッてやるんですけど、結局なんかいろいろやっちゃってそういうレッテル貼られちゃうんですよね。まあいいんじゃない、器用貧乏でも、そこを極めれば技にはなるさというところなんですけれども。まあ一つの案というかね、演技の練習にはなりますよ。そういうのが日常化できたら、あなたはきっと役者です。なんかそういうセリフあったよね。なんか、天使にラブソングを2かな、あれで紹介されてましたけれども、僕、天心ラブソング大好きなんですよ。ワン、ツー、ちゃんと DVD 持ってますけれども、たまに、ダラダラと、流したりもするんですけれども、あそこのツーで、そういうシーンがありましたよね。歌手になりたいけれども、ダウンタウンに住んでる子が、歌手になりたいけれども、なんか、そんなね、歌手なんて儲かるかどうか、儲かるっていうか成功するかどうかもわからない道だし、親が絶対に認めてくれないっていうので、歌が好きなのに、そういう、歌唱隊に参加できないっていう、そういうお話がありましたけど、そこでシスターの、シスターマリクレールだっけだっけ、なんかそんな名前じゃなかったかな、それがなんか一冊の本を渡すんですよね。そういう、演技じゃない、私もじゃないや。その時はまだ、隠してたんですけれども、この中で、小説家になりたいっていう、人の話なんだよね。確か、その渡した本っていうのは。その小説家になりたいっていう人に対して、ある言葉があるんだよね。いろいろとやって、なんか寝て、いろいろ寝て起きて、それでも、朝一番起きた時に、そんなセリフだったかちょっと忘れたけど、起きた時に、まだ小説を書きたいと思ってたら、お前は小説家だっていう、そういうセリフが、やっぱりね、好きなやつっていうのは、常日頃、なりたいと思っていなくて、もうすでになっているっていうような、そういう感じなんだろうなっていう。あ、マリー・クラレンスだ。シスター・マリー・クラレンスだ。名前を間違えてましたけれども。そういう話があって、だったら僕はもう、気分的にはもう役者ですよ。常日頃から、なんか演じたいっていう、そういうなんか変な欲求がありますんで、何かね、そういうことを演じてる、自分じゃない、誰かになってる、そういうのを演じてる時っていうのは、非常にね、精神的に快感を得るんですよ。役者っていうのは大体そういうものらしいんですよ、舞台に立つ人っていうのは。カタルシスっていうんですけども、魂の解放っていう言葉があるんですけれども、そういうのを感じるんです。舞台に立ってる時に、そういう精神的な快楽を感じちゃうからもうやめられないんですよね。役者ってなんでああいうので恥ずかしくないのかなって思ってる人もいるかもしれないですけども、そういう見返りがあるからやめられない。もう本当に脳内麻薬みたいなのが出ちゃうんでね。たまらないんですよ。で、僕もやっぱし、その魅力に取り憑かれちゃったんで、もう抜け出せないです。やっぱし、一生演じて暮らしたいっていうのが僕の座右の銘です、最近はね。まあそういうお話もしつつ。さあ、続きましてのお便りでございます。ラジオネームおやすみ羊さんからいただきました。ありがとうございます。マボさん、パーソナリティの皆さん、何回もすいません。パーソナリティの皆さんです。マボです。はい、こんばんは。いつもかけながら楽しく拝聴しております。先日の公開録音お疲れ様でした。いやいや、ありがとうございます。参加していただきましてありがとうございます。おやすみ羊さんもね、現場に来ていただきました。遠いところからね、おやすみさんは確か九州じゃなかったかな。ありがとうございます。本当にね、そんな遠いところからわざわざということなんですけれども。 こちらですね。どこまで言うんだっけ、憧れの麻婆さんにお会いすることができてとても興奮してしまい、見苦しいところを見せてしまったと反省しております。いやいやいや、と面白かったです。麻婆さん、春さん、参加されたリスナーの方々には、私のような若輩者の新参を心よく受け入れてくださったこと、ただただ感謝するばかりです。僕もね、生おやすみ羊さんが見れて非常に面白かったです。まあここだけの話、おやすみ羊さんっていうのはね、基本的になんか清純なイメージがあったんですけれども、これはちょっとね、前の配信の時にもちょこっと言ったんですけれども、結構イケイケな、こいつやり手だなっていう感じの、なんか純女ボーイではなかったな。見た目はね。なんか、ラッパーな感じでした。なんとなく。ごめんなさいね。イメージで言うとそんな感じです。僕のイメージはそんな感じですけれども。さて今回のお便りなのですが、私は公開録音に参加するために福岡から、あ、やっぱそうだよね、90だったもんね、飛行機で東京まで向かったのですが、飛行機が離陸するまで飛行機が苦手だということを忘れていました。あら、そうだったのか。飛行機自体が苦手ということではなく、気圧の関係でとても耳が痛くなってしまうのです。あ、なんだっけ、鼻つまんでフンってやったりするんだよね、気圧のやつだっけ。そういう人もいるという。忘れてたぐらいだから大したことないと思ってたのですが、高度が上がってくると耳の奥がピキピキとなり、着陸のために高度を下げ始めると耳の奥がズキンズキンと痛くなってきました。大丈夫だった？着陸すると痛みは引いたのですが、代わりに左耳が使用不能に、次の日の朝にはほぼ治っていたので問題ないですが、あの痛みはもうコリゴリです。ということでね、麻婆さんやパーソナリティの皆さんは何かこれだけは苦手だというものはありますか？乗り物、食べ物、人物、何でもいいのでよろしかったら教えてください。ちなみに私は飛行機の他にメロンとフリーフォール、遊園地にある垂直落下式の絶叫マシンが苦手です。と。また今回も無駄に長くなって申し訳ありません。これからも末永く応援していきたいと思っております。お体に気をつけてください。頑張ってください。ということでありがとうございました。苦手なものなんて、僕の人生苦手なものだらけですよ、本当に。まあ僕は前々から言ってるんですけれども、基本的に高所恐怖症です。高いところが本当に苦手なんですよ。あんまり自覚はなかったんですけれども、高いところと、あとはスピード系はやっぱし苦手だね。だからおやすみさんも言ってるけれども、フリーフォールなんざ持ってるほかだね。ジェットコースターも乗ったことないもん。まあそのメロンっていうのはなんだろう、アレルギー的なものなのかな。メロン、まあメロンはあれだよね、なんかキュウリ食ってるみたいっていう人もいるしね、苦手な人は苦手なんだろうね。まあ甘いのはいいけれども、メロンはそこまで好きじゃないかな、僕もな。高い金出して食うかなっていう、そういうものなんだよね、僕の中では。まあ寿司屋にあったら食う、回転寿司にあったら食うかなぐらいかな。高い金出して満タンに出して食う気はしないな。まあ苦手なもの、あとは飛行機とか多分ダメなんだろうな。僕ね、人生でまだ一度も飛行機乗ったことないのよ。いつかは乗ってみたいっていう夢あるんだけど、多分ね、話聞いてるとね、多分ダメだわ。その着陸と離陸の時に、なんかちょっと無重力感があるって聞いてるんだよね。ふわっていう、あれはダメだよ。無重力感も僕は嫌いなんで、言ってみれば皆さんもね、いろいろと、まあ、近所にあるかどうかわかんないですけど、ブランコとかもダメなんですよ。ブランコの、ブランコは、まあ、こうやって、上がって、まあ、こう、前に行きますわな。さ、上、後ろ行って、前行くんですけども、後ろ行った後の、この、前に行く一瞬のふぅっていう、無重力感がすんごい苦手なんですよ。昔はそんなことなかったんですけどね、なんかいろいろと年食ってくると、なんかいろいろ怖いものがどんどんどんどん増えてきちゃいましたね。なんかニコ生の方でありました、コメントでありましたけども、修学旅行とかで乗らなかった飛行機っていうことなんですけども、新幹線でしたね。僕は飛行機乗った人もいたんですけれども、僕のグループは新幹線でした。だから僕ね、家族の中でも僕だけなんですよ、乗ったことないのは。